それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日は、マルコの福音書の13章まず4節から8節、そして14節、26節から27節、33節から37節と複数ございますので、それぞれ、読み上げたいと思います。それでは拝読します。マルコの福音書13章、4節から8節。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。またそれらがすべて終わりに近づく時の印はどのようなものですか。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそのものだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。14節。あらす忌まわしいものが立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。26節から27節。その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。33節から37節。それはちょうど民に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか明け方なのかわからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。私があなた方に言っていることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。それでは週末に向かっての印と心構えと題して福牧師のメッセージをお願いいたします。
週末と再臨をテーマにお話をいたします。再臨というのは終わりの日にイエス様がこの世界この世を裁き、神の国を完成させるためにもう一度いらっしゃることを指します。世界の歴史はこの再臨に向かっています。弟子たちはこの13章の4節で、イエス様に質問しました。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。またそれらが全て終わりに近づく時の印はどのようなものですか。それに対してイエス様はいつキリストの再臨が起こるのかは知らなくて良いことなんだと、誰も知る必要がないことなのだとお答えになりました。そして週末に近づく時の印はどのようなものなのですかというこの答え、このことに対して、つまり印というのが前兆という意味ですね。この質問にお答えになりました。第一にイエス様は週末に向かって歴史の中で何が起こるのかということについてお答えになりました。そして第二にその後で再臨が起こることを明言なさいました。そして最後に私はどのような心構えで生きるべきなのかということについて説教なさいました。で今日はこの順序でお話をいたします。つまり週末の印前兆は何なのかということと、再臨についてと、それから週末に向けての心構えについてお話をいたします。 終末論には個人の終末論と世界の終末論に分かれます。この2つはお互いに関係があります。個人の終末論は個人の終わりはどうなるのかと、死んだらどうなるのかという問題を扱います。世界の終末論は世界はどこへ行くのか、この世の終わりには何が起こるのか、歴史はどういう目的に向かっているんだろうかということと関係があります。終末、終わりの時というのは超越的な神様が時間空間の中に決定的に介入する出来事を指します。非造物に対する神様の終局的決定的な行為が終末なんですね。そして個人の終末も世界の終末についてもキリストの再臨によって決定的になります。正義なる神様は人々の罪、世界の罪をほったらかしにはしておかれません。イエスキリストは罪を滅ぼし、完全な神の支配を打ち立てるためにもう一度時間空間の中に決定的に介入なされます。超越的な永遠なる神様が人となってナザレのイエスという姿をとって時間空間の世界に突入し、目に見える形でこの世界にいらっしゃいました。これがキリストの初臨なんですね。イエスキリストの初臨によって神の国の支配が始まりましたが、まだ完成されていません。イエスキリストはもう一度決定的な形でこの時間空間の世界に突入して、目に見える形で神の国を完成させるためにまたおいでになります。その時には本物の神様はただ一人であって、それがイエスキリストの神だけなんだということがはっきりいたします。まことの王であり支配者である方、それがイエスキリストであるということがはっきりいたします。これが再臨の時なんですね。私はポストモダンと言われて時代に生きています。一体どの宗教が正しい宗教なのか、どの神様が誠の神様なのかがはっきり分かるような人類共通の判断の基準がありません。じゃあイエス・キリストだけが神の国の王だという主張は無意味なのかというと、そうではないんですね。イエス様が全てのものの支配者であるということがはっきり証明される時が来る。それが再臨の時だというメッセージは、これは全ての人にとって大切な意味を持ちます。それはイエス様を信じるか信じないかによって人間が2つの種類に区分されるというメッセージだからなんですね。一人が取られ、一人が残されるというように、イエス様に対するリスポンスによって将来の運命が違ってくるんだということが、それが証明される時が来る、それが再臨の時なんだというメッセージは、これは全ての人にとって意味があることなんですね。それぞれ自分の宗教を持っていればいいんです。どれが宗教か、もう相対的なもう世界ですから、何があるのか分かりませんよっていう世界じゃない。イエス・キリストだけが本物の神様なんだと、イエス・キリストの神だけが本物の神様なんだということが分かる時が来るんですね。再臨はイエス・キリストを信じないで罪を悔い改めないままの人にとっては裁きの時になります。しかし神を信じ、神の完全な支配を待ち望む人にとっては、再臨は救いの完成の時、再創造の時になります。再臨は復活の時、人格の完成の時、全世界が贖われる時、万物更新の時となります。19世紀から20世紀にかけて 週末論がバカバカしいことのように思われた風潮がありました。進化論が社会全体に適用されて社会進化論が流行った時代がありました。この世界は進化し進歩発展してますます良くなっていくであるという楽観的に考えて世界が滅ぶなどというとは考えられないと思った人も多くいました。しかし2つの世界大戦で人類未曽有の破壊を経験してから人間の中にディモニックな悪があり世界は滅びに向かっているのではないかと多くの人が考えるようになりました。それでヨハネの黙示録が人々が真剣に読むようになりました。第二次世界大戦後核弾頭は人間を滅ぼすのに十分な破壊力を持つようになりました。ことに東西冷戦時代には人々は核戦争が起こったらどうしようと恐怖心を持つようになりました。そのうち環境破壊の問題が起こりました。公害問題、生態系破壊の問題、絶滅危惧種がどんどん絶滅しているという問題、熱帯雨林の破壊問題、オゾン層の破壊の問題、CO2 による地球温暖化の減少、酸性雨問題などが取り上げられるようになりました。こういう環境問題によって人間は自分で世界を破壊しつつあるのではないかと人々は真剣に考えるようになりました。マルコの福音書の13章やその変更記事であるマタイ伝の24章には世の終わりの前兆としていろんなことが起こることが書かれています。第一に偽キリストが出現するということが書かれています。マルコの福音書の13章のこの6節見てください。ここに私の名を名乗る者が大勢現れると私こそそのものだと言って多くの人を惑わしますとありますよね。それから21節にもあります。その時に誰かがご覧なさいここにキリストがいるとかあそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち偽預言者たちが現れてできれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行いますと書かれています。この偽キリスト偽預言者の問題は今でも日本で起こっています。旧統一教会が反社会勢力として問題となり日本の政治にも影響を与えています。世界平和統一家庭連合というのがあんな教会だから分からないような隠れ身の言葉を使っちゃったんですけどこれは旧統一教会なんですね。皆さんは旧統一教会って言いますよね。その創始者日本語では文鮮明と言いますけども韓国語で文鮮明と言いますね。この人はイエス様がマルコの13章6節と21節22節で警告しているこれ偽キリストなんですね。旧統一教会は異端であり社会面でカルトです。社会を独する反社会的毒麦カルト集団なんですね。聖書は偽りの教えに惑わされないように気をつけなければならないと教えています。異端は以前からエホバの証人とかモルモン教など様々な異端が日本に存在しています。最近は韓国からこの旧統一教会だけじゃなくてあのリュウガンスのタラッパって人がありますか、それからチョンミョンスクのセツビ聞いてますか、それからイーマンヒの新天地いいとこありますか、こういう異端が韓国から入ってきています。イエス様はこういう偽キリスト偽預言者に惑わされないように ね、気をつけなさいとおっしゃっています。週末も、予兆というんでしょうか、その週末にかけてのこの印という2番目にイエス様は13章の7節でここで戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません、そういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありませんと書いてありますね。民族は民族で国は国に敵対し立ち上がると書いています。戦争の問題ですね。戦争はいつの時代でも世界のどこかで起こっています。特に20世紀になって民族が民族に国が国に敵対して大規模な戦争が起きました。その典型的な例が第一次第二次世界大戦ですね。さらに朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争を経て最近ではロシア、ウクライナの戦争、イスラエルとハマスの戦争が戦争や戦争の噂の例に挙げられるでしょう。中国がそのうち台湾を攻めに来るという戦争の噂があります。ここにこれも一つの戦争の噂の例に挙げられるでしょう。戦争の問題は、ね、2番目ですね。3番目、これ何て書いてますか。地震ですね。注目すべきことはこのマグニチュード9を超える今までに見られなかったような大規模な大地震が20世紀から21世紀にずっと起こっていることをご存知ですか。今までなかったんです、こんな大きな地震は。地震はありました。でもこれほどの大きな地震は今までなかったんですね。4つ挙げます。一番大きなマグニチュードの大きな地震何だと思いますか。これ、1960年に起きたチリの地震、マグニチュード 9.5 なんですね。2番目何だと思いますか。1964年に起きたアラスカの地震、マグニチュード 9.2 です。3番目の大きな地震、2004年のスマトラ地震、マグニチュード 9.1。 そして4番目の大きな地震、世界の中で4番目の大きな地震が東日本大震災なんですね。これマグニチュード 9.0 なんです。これみんな19世紀じゃないんですよ、20世紀21世紀に起こってるんです。これは世界の終末が近いことの前兆と考えられます。次にこれ書いてある基金ですね。基金は世界中の、まあ、世界中で世界のあちこちで起こっていますけども、主だったもの、10ほど挙げます。これたくさんあるんですけども、10ほど、まあ、年代順に挙げています。一番古いものが紀元536年のエルサルバドルのイロバンゴ火山の噴火による世界大飢饉ですね。次に874年に中国の唐の時代に起こったイナゴによる大飢饉、次に1315年から1317年にかけてのヨーロッパの悪天候によるヨーロッパ大飢饉、それから1601年から1603年のロシアのワイナ・プチナ火山によるロシア大飢饉、1816年のインドネシアのタンボロ火山による夏のない年と呼ばれた大飢饉、1844年アイルランドで起きたジャガイモ疫病の大飢饉、1896年から1897年にかけてのインドで雨が降らないために起こったエルニーニョ南方振動大飢饉、1920年から1930年代にかけてソビエトの5カ年計画が引き起こしたソビエト大飢饉、ここではソ連人570万人 から870万人が死亡したと言われています。その中でも最大の犠牲者はウクライナだったんですね。390万人のウクライナ人が死亡したと言われています。1943年のインドのベンガルで起きた日本軍とイギリス軍との間での戦争が引き起こした人災であるベンガル大飢饉、これで300万人が死亡したと言われています。1959年から61年にかけて毛沢東政府の大躍進政策によって引き起こされた中国大飢饉にあります。聞いてございますか。これは人災なんですね。4500万人の中国人が犠牲になったと言われています。だんだんなんか桁が大きくなってきたような感じですかね。日本での大飢饉というのは江戸時代も分かったんですね。宝暦の大飢饉、天明の大飢饉、天保の大飢饉があります。現在では飢饉がないかというとそうではないんですね。ワールドビジョンが国連に提出した調査結果では2022年現在でも4秒に1人が餓死で死亡しているという報告があります。世界で3億4500万人という驚くべき数の人々が急性の飢餓に直面していています。その数は2019年から2倍以上に増加していると言われています。21世紀にはもう二度と飢饉を許さないという各国首脳の約束があったんですが、それにもかかわらずソマリアをはじめとして世界45カ国で5000万人が餓死の危機に瀕しています。その原因はイナゴやバッタが作物を食い尽くすことや、ウクライナとロシアの戦争で小麦の輸出が滞っている、特にカリスト上国に大きな打撃を受けました。それから異常気象などが原因ですね。ニュース見てください。マルコの福音書のこの13章の6節7節に書かれていること、8節で書かれていること、今の日本のニュースでも盛んに報道されている今日的な問題ではないですか。旧統一教会の問題、ウクライナとロシアの戦争、ガザでのイスラエルとハマスの戦争、能登半島の地震、途上国の食料問題などは今のニュース、日本のニュースでも盛んに報じられているものなんですね。これはマルコの福音書の13章の6節以下でイエス様がおっしゃった終末に向かっての問題なんですね。世界大的な疫病の問題というのはルカ伝の21章の11節も書かれています。こうしたいろんなことは終末の前兆であると考えられます。世界のニュースを見てもこのマルコ13章とかマタイで24章やルカの21章で予言されている通り、世界が終わりに近づく時の印が実際に歴史の中で起こっていると考えることができます。いろんな点で終末の印、前兆が見られますが、慌ててはいけないんですね。そういうことは起こることではありますけれども、まだ終わりではないと書かれています。マルコの福音書の13章ではイエス様はエルサレム神殿が破壊されることを予言なさいました。これは終末の前兆の一つの例なんですね。実際歴史の中で紀元70年にユダヤ人がローマ帝国に反抗した結果、同一運動を起こしてローマ軍はエルサレム城壁を徹底的に破壊しました。マルコの福音書の13章の14節に出てくる荒す忌まわしいものというのは読者が悟るなって書いてあるんですね。何のことだか私一番最初に読んだ時さっぱり分かりませんでした。でもこれはローマ軍がエルサレムの神殿を破壊することの予言なんですね。そこのところの聖書箇所を読みます。13章14節、 荒らす忌まわしいものが立ってはならないところに立ってるのを見たら読者よ、まあ、よく理解せよ。ユダヤの人たちは山へ逃げなさい。この荒らす忌まわしいものというのはダニエル書の11章の31節とそれから12章の11節からの引用の言葉です。予言の言葉というのは一回で終わるんじゃないですね。この一つの山を見るときに近くの山も見える、遠くの富士山も見えるって、いろんなもの山がこう一緒に一つのこうスケッチすると見えるでしょ。でも自分近くの山と富士山の間は随分遠くまであるんですね。で複数の事件がダブらせてこうスケッチしてるんですね。最初の荒らす忌まわしいもの、これエルサレムを襲った事件なんですけども、紀元前167年にシリアのアンティオコス・エピファネスの軍隊がエルサレムを攻撃して、ユダヤ人が一番嫌っているこの豚、これを神殿で捧げたんです。これは神殿を汚した事件だったんですね。第2の荒らす忌まわしいものがエルサレムを襲った事件、これが紀元70年にローマの皇太子のラトスの率いるローマ軍による神殿滅亡の事件を指します。これはイエス様が地上の交渉会で活躍された40年も後になって起こった事件なんですね。紀元70年にローマの帝国の軍隊がエルサレムの城壁と神殿を徹底的に破壊して、そしてその結果エルサレムが滅亡し、ユダヤ教の神殿礼拝が終わりを告げた時だったんですね。ユダヤの独立戦争が紀元後66年から70年に起こった時に、その多くのユダヤ教徒はこのエルサレムを守ろうと思って各地からエルサレムが集結したんです。どんどん集まっていったんですね。武装蜂起したりしました。ところがイエス様はこの荒らす忌まわしいものが神殿に立つのを見たら、ユダヤの人たちは急いでエルサレムから山に逃げなさいと、そうお命じになったんですね。クリスチャンはユダヤ教徒と全く正反対に、雲の雲を散らすように全世界に逃げました。このことが世界宣教に大きな貢献をすることになったんですね。もう教会はエルサレム中心ではなくなりました。アンテオケとか、これがアレキサンドリアとか、ではエペソとかローマなど、ローマ帝国の各都市に中心が移っていきました。そして福音はローマ帝国の隅々にまで拡散していき、こうして宣教には迫害などの困難が苦難がありましたけれども、福音が世界中に広がっていったんです。次にイエス様が再臨なさることの予言、マルコの13章の26節27節にここに再臨の予言があります。26節からですね。その時人々は人の子って書いてですね、これイエス様を指しますね。人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。これが再臨の予言ですね。人の子が雲のうちに現れるという表現はダニエル書の7章の13節14節から出ています。7章の13節14節を引用します。私はまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。この方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族諸国民諸言語の者たちはみんなこの方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ダニエルは人の子のような方が雲と共に来られるという幻を見ました。 これは旧約聖書に書かれているイエス・キリストの再臨の予言です。雲っていうのはシェキナーと呼ばれている栄光に満ちた神の臨在の象徴です。イエス・キリストは世界の主権者、支配者として、神として偉大なる力と栄光を帯びて地上に降りてこられることが予言されてきています。そしてイエス様は全世界の選びの富を集めることを予言なさいました。超人間的な方、栄光あるキリストが主権者として直接君臨され、裁きを行い、神の国を完成させる時が再臨の時ですね。弟子たちが問うたように、人間はいつ再臨があるんですかと知りたがりますけれども、それは知らなくていいことなんだとイエス様は書かれます。ですから再臨の時期が何年何月何日だと予言するような終末論、みんな偽物です。これ偽予言ですね。大切なことは、再臨までに自分の罪を悔い改めてイエス様を信じた者が救われるということなんですね。再臨が来てからでは遅いんです。キリストの再臨は明日起こるかもしれないし、10年後かもしれません、100年後かもしれません。でもマルコの福音書の13章の前半に書かれていることが、今の時代、この、20世紀から20世紀にかけて大規模に起こっていますので、再臨の日は近いと考えることができます。再臨の日はいつなのか分かりません。でもそれは近いんですね。そして再臨がいつ来ても大丈夫なように心の備えをする必要があります。もし世界の歴史の中で再臨の日を時計で12時に例えてみます、真夜中すると、今は何時頃なんでしょうか。今は12時15分前であるというふうに考えることができます。私がクリスチャンじゃない時、その最初に教会に高校生の時に行った時に、あの女性の方から、あの真夜中過ぎっていう本、イメージの言葉書の新古領書生の小さな薄い本だったんです。それを読んで、そして読んでください、貸してあげますかって言ったんですね。それをね、で盛んに私に言うんですよ、読みましたかって、読んだら返してくださいって盛んに言われるもんだから、もう読みたくなかったんだけど全部読みました。そしたら、真夜中っていうのは実は12時3分の時で、真夜中過ぎるとあなたは救えるチャンスがありませんよ、今だけがチャンスなんですよって、そういう内容だったんですね。イエス・キリストを信じて救われるチャンスっていうのは、いや、あなたが死ぬまでですよ、あるいは再臨の時までなんですよ、そういう内容だったんですね。それで真夜中過ぎっていう名前の本だったんですか、まあ、読んで、そして、まあ、返すもしあげますって言ったら多分返さなかった、読まなかったと思います。書いてください、いつ言いましたか、ね、言われたんで、それから読んで、それで返したんですね。それで、まあ、その再臨の話を、この書かれたその本読んで、で、まあ、この世の中に再臨があるんだという話を知りました。それが私の信じるきっかけにもなりました。イエス・キリストをまだ信じてない方が救われるチャンスというのはあと15分間しかない。今は恵みの時、救いの時なんだ。でもその恵みの時、救いの時がいつまでも続くわけではないんだ。救われるチャンスは皆さんが生きている時か、あるいは再臨が来る時までなんだ。それまでの間にイエス様を自分の救い主として信じて、そしてイエス様をお迎えする、この準備を整える必要があります。今がその時です、そういう内容だったんですね。今の神様の言葉、神様の言葉を信じてイエス様を自分の救い主として信じる者は今救われることができます。今の時代は大洪水が起こる直前のノアの時代に似ています。神様はこの地上に悪が増大しているのを ご覧になって、その悪を裁き、この地を滅ぼそうとされます。でも人々は、これから先、近い将来、滅びが待っていることを知らないで、飲んだり食べたり、寝取ったり、嫁いだりしていました。人々は神を忘れ、現世的な関心だけに心を奪われていました。でもある時、ちょうどノアの箱舟の扉が閉じられたのと同じように、救いの扉が閉じられる時が来るんですね。この世界に滅びがやってくるという警告を信じた人だけが、その箱舟の中に入り、救われたんですね。多くの人々は神の言葉を信じずに、警告を無視して食べたり飲んだり、寝取ったり、嫁いだりしていました。食べたり飲んだり、結婚したりすることは悪いことなんではないんですけれども、でも人々は神を忘れて、この日の、この世の日常のことだけに埋没していて、祭典があること、祭典があるという神の言葉を信じようとしなかったんですね。それが問題だったんです。多くの日本人が神を忘れて生きています。特に日本人の大部分は神の言葉に全く興味を示さず、日常的な楽しみの中に埋没しています。いくら礼拝があります、スモールグループがありますと、聖書の言葉を聞くチャンスがありますと言っても、多くの人々は耳を傾けようとしません。神を礼拝することに興味を示さないんですね。神の言葉に従い、今イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れる者は罪が許されて滅びを免れ、救われて天国に行くことができます。イエス・キリストが再臨なさる時には、信じる者は喜びを持ってキリストをお迎えすることができます。このマルコの福音書の13章の33節以下、ここにこの例え話があるんですね。イエス・キリストは自分のこの主人としてお帰りになるってですね、ビジネスを持っていらっしゃったんですね。そういう例え話です。どういうビジネスなのか、もしかしたら農園かもしれないですし、または牧場かもしれないです。そういうビジネスを持っていらっしゃったという例え話なんですね。でオーナーがイエスさんなんですね。でしもべが私たち人間なんです。そういうそのビジネスの使用人、しもべに私が例えられています。このマルコの13章の34節に出てくるしもべというのは、ルカの福音書の12章の42節では管理人という言葉が当てられていますね。12章の42節43節で、ここでこの忠実で賢い管理人と言われているんですね。この使用人、あるいは管理人ですね。これは主人に割り当てられた管理の仕事をする人なんですね。まあ、この管理者という、例えば 会社の中でも、マネージャーというのは管理者ですよね。会社 そのオーナー社長ではないかもしれないけども、でも多くの管理者がいるんですね。ですから、しもべっていうと、なんかこう、みんな奴隷みたいに思うかもしれませんけども、実はそのいろんな仕事をする人がいて、その中で管理をする仕事もあるんですね。でその時に求められていることは忠実さと賢さなんですね。使用人にはその屋敷とビジネスを管理する責任と権限が与えられていますけども、屋敷やビジネスの所有権を持っていないんですね。人間もそれぞれ神様から自分に与えられた仕事があります。その仕事をする責任もあります。さらに人間はこの世界を正しく管理する責任と権限が与えられています。でも私的な所有権はないんですね。この世界の所有者は神様なんですね。土地は神様のものなんです。この世界は神のものではありますけれども、人間はあたかも自分の私的な所有物のようにわがままに世界を、自然を搾取してきました。 マルコの福音書の13章の34節で、人間は主人である神から仕事を与えられて責任を持たされているものとして描かれています。13章の33節見てください。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れる時、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ところが人間は主人を忘れ、わがままに生きるようになりました。その自分勝手に生きる様子が、このマタイの24章の49節ではもっと詳しく描写されています。こちら開けてみますね、48節。しかし彼が悪いしもべで主人の帰りが遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲めたちと食べたり飲んだりしているのだ。その主人、しもべの主人は予期してない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ、報いを与えます。しもべはそこで、泣いて激しくそうです。仲間を叩くというのは、高ぶって人を抑圧し苦しめることですね。人をいじめることなんですね。酒飲みたちと飲んだり食べたりするっていうのは、これは世俗的な快楽主義に埋没して自分が主人になったかのように振る舞うことの象徴です。そして神が与えた仕事を怠けている様子を指します。そしてそのしもべの主人が突然帰ってくると言っていますね。これが再臨を指す例えなんですね。家は散らかしっぱなし、主人の財産は乱費して使い込んでしまっていると。主人から任された仕事を忠実にやってない、そして主人は全く忘れたような生き方をしている。そして自分の部下には権力を使って打ち叩く、ろくに食べさせてもいない。このような状態の時に突然ご主人帰ってきたら、主人はどう思いますか。悪い不忠実なしもべを厳しく罰するのではないでしょうか。でも明日キリストの再臨があって、突然イエス様が天から地上に雲に乗って降りてこられるということが分かっていたらどうしますか。しまった、神から離れた生活をしていた、散々悪いことをしていてそのままになっていた、人を傷つけたのは悪い癖は全然治ってない、管理の仕事もちゃんとやってない、あれもこれもいい加減なまま、主人のことはすっかり忘れて目先の快楽だけを追ってきた、もし自分がそういう神の前で不忠実な生き方をしてきたと思ったらどうしたらいいんでしょう。祈りもしてなかった、念でもしてなかった、念的には念に焦げたままだった、どうしたらいいんでしょうか。もし明日キリストの再臨があるとしたらどうしたらいいでしょうか。もし明日再臨があるとしたら何をすることが一番正しいと思いますか。大変だと思って、ね、もう仕事も辞めて、ね、イエス様をお迎えするためにバタバタと片付けて大掃除をすることが正しい態度なんでしょうか。そうじゃないんです。もし明日再臨があったら大変なことが起こると思って山に登って、そして大慌てで歓迎礼拝の準備をすることが正しい態度なんでしょうか。そういう異端が現れたんですよ。山に登ってみんなでこう迎えて、何年何月何日に来ますって言うから一生懸命この歓迎 の礼拝スタが来なかったんですよね。山に登ることが正しい準備じゃないんです。もし明日再臨があるということが分かっていたらどうしますか。パニックに陥りますか。仕事も勉強もほっぽり出していきますか。その学生は試験がなくなるかと思って、それでもう勉強やりますか。おすすめの人もう明日から働かなくて済むと思って仕事はやめますか。そうじゃないんです。どうしたらいいですか。どういうことをすることが一番準備だと 思いますか。もし明日再臨があるということが分かったとしても仕事を辞める必要はありません。学生は勉強を辞める必要はありません。イエス様は今の仕事ぶりを見にいらっしゃるんです。反対に今のいつもの仕事ぶりがどんなふうに見られて、それがどんなふうに評価されるのか、それを気にしたらいいですね。マタイの福音書の24章の46節とマルコの福音書の13章36節では、私が週末に向かってどういうふうに歩まなくちゃいけないか教えてくれます。マタイの福音書の24章46節、ここに主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。書いてあるんです。私は見られるんです。イエス様は見に来るんです。マルコの福音書13章の36節も私に週末に向かって愛の生き方を警告を持って語っています。主人が突然帰ってきてあなたが眠っているのを見ることがないようにしなさい。じゃあ私は再臨に向けてどういう準備をしたらいいんでしょうか。週末に向けて私はどういう生き方をしたらいいんでしょうか。最も良い再臨の準備、週末に向けての生き方、正しい生き方、これかなり詳しく、しかもしつこく言ったのか、何度も言っている言葉があるんです。これ3回あるでしょ。気をつけて目を覚ましていなさい。ですから目を覚ましていなさい。最後にも目を覚ましていなさい。これだけ言ってるんですよ。ここがイエス様が強調したいことなんです。目を覚ましていなさい。目を覚ましているというのは、いつイエス様がいらっしゃっても大丈夫なように、いついらっしゃってもひれ伏して礼拝を持ってお迎えすることができるように準備をしていることなんですね。目を覚ましているというのは、いつもイエス様に心を向けていることです。目を覚ましているというのは霊的に覚醒している状態です。いつも祈っている状態です。眠りこけていないことです。霊的な戦闘態勢でいることなんですね。2番目にイエス様はどうすべきか、どういうような準備をしていなきゃいけないのかおっしゃったんです。それは神に与えられた、ここに仕事があるんです、ね、責任があるんです。神に与えられた務めを忠実に果たすこと、毎日静かに自分に与えられた仕事を忠実に責任を持って果たすこと、神の前で責任を果たすことができるように賢く生きること、これをイエス様は求めていらっしゃいます。私には主から与えられた、割り当てられた仕事があります。私にはやるべき責任があります。これを黙々と淡々と仕事をし、静かに仕事をしてやるべき責任を果たす、これが週末に向かって私が取るべき生き方なんですね。慌てなくていいんです。わ、大変大変って言ってね、急に片付けなくてもいいんです。いつも淡々と静かに仕事をする。もし明日再臨があったとしても、1ヶ月後に再臨があったとしても、10年後に再臨があったとしても、全然変わりがないような生き方をすること、これが最大の再臨の準備なんです、ね、たとえ明日再臨があることが分かったとしても、慌てることなく全く変化なく続けて生きることができるような生活を日々 送れるようになりたいのだと思っています。私は再臨が近いと思い、主よ来てくださいと主を待ち望み、再臨を待ち望みます。そうしながらも慌てることなく落ち着いて日々の仕事を忠実に果たしていきましょう。お願いいたしましょう。天の父なる神様、主がこの再臨の準備をするように、そして週末に向けて実際にこの世界が進んでいることをイエス様は予言出されました。その予言の確かな予言の一つが、エルサレムの神殿の崩壊でした。神様、どうか私があなたの前で自分の仕事を、責任を、与えられた責任を果たし、忠実にその与えられた責任を持って、そして、その仕事をすることができ、また私が与えられた、割り当てられた責任を果たすことによって、目を覚まして生きていくことができるように、一人一人、気を緩めることなく、眠りこけてしまうことなく、あなたの前で忠実に生きていくことができるように助けを与えてください。イエス・キリストの名前に。